最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年8月19日水曜日、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今日8月19日はバイクの日だそうです。バー8、イ1、ク9の語呂合わせですね。最近のバイクってすごくテクノロジーが進んでるんですよ。例えば電動バイクは静かで環境に優しいですし、ヘルメットに通信機能やヘッドアップディスプレイが搭載されたスマートヘルメットなんてものも出てきています。ナビ情報がヘルメットのシールドに映し出されたり、後ろを振り返らなくても後方の映像が見えたりするんですって。すごいですよね。技術の進化が私たちの移動体験をどんどん変えていっているのを感じます。そんな技術の進化はもちろん IT の世界でも目まぐるしいです。今日は AI に関するルール作りの話から、開発者の皆さんをサポートする最新のツールまで幅広く取り上げていきたいと思います。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは AI と知的財産権に関するちょっと硬いけどすごく大事なニュースからです。 Yahoo ニュースから AI 事業者向け政府知財保護案判明という記事です。今文章や画像を生成する AI って本当にすごい勢いで普及していますけど、その AI が学習に使っているデータに著作物が含まれているんじゃないかという懸念がずっとありますよね。今回のニュースはこの問題に対して政府がどういうルールを作ろうとしているか、その基本原作案が明らかになったという話です。まずこのルールの対象になるのは生成 AI のシステム開発者とサービス提供者です。日本の企業はもちろん、 Google や OpenAI といった海外の企業も日本向けにサービスを提供している場合は対象に含まれるそうです。これは大きなポイントですね。じゃあ具体的にどんなことを求めるのかというと、大きく3つあります。それは学習データの透明性を確保するための取り組みです。1つ目は学習データの概要公開。 AI がどんなプロセスで学習して、どんな種類のデータを学習に使ったのか、自社のホームページなどで公開しなさいということです。2つ目は権利者への開示。もし著作権を持っている人から私の作品が学習データに使われていませんかと聞かれた場合、訴訟手続き中などの一定の条件下でその人の著作物の URL がデータに含まれているかを開示するよう求めています。そして3つ目が AI 利用者への開示です。私たちが AI を使って何かを生成したときに、これ誰かの著作権を侵害してないかなって心配になることありますよね。そんな利用者に対して生成されたものと似たコンテンツが学習データに含まれているかどうかを開示するというものです。ただこれらは法的な拘束力があるわけではなく、努力義務という位置づけです。罰則もありません。その代わりコンプライオアエクスプレインという考え方が採用されています。これはルールを遵守するか、できないならその理由を説明しなさいというアプローチですね。企業に取り組みを届けてもらって、その結果を公表することで実質的な効果を狙うようです。背景として今の日本の著作権法では、AI が著作物を学習データに使うことは原則として認められています。でも生成 AI があまりにも簡単に本物そっくりのコンテンツを作れるようになったことで、クリエイターの権利を守るべきだという声がすごく高まっていたんですね。今回の政府案は AI の技術革新を妨げすぎず、でもクリエイターの権利も保護しようという難しいバランスを取ろうとする試みといえそうです。努力義務でどこまで実効性があるのか、特に海外の巨大 IT 企業がどう対応するのか、今後の動きに注目ですね。
さて、 AI のルール作りの話をしたところで、ここからは技術の話題に移りましょう。 AI が進化する中でプライバシーやセキュリティをどう守るかというのも大きな課題です。そんな課題を解決するかもしれない Google の新しい技術のニュースです。パブリックキーから Google AI モデルをコンパイルして暗号データを複合せずに扱えるように変換する HEIR 発表という記事です。これタイトルだけ聞くとちょっと難しいですよね。一言で言うと、 暗号化されたままのデータを AI が直接分析できる技術です。すごくないですか。この技術の核になっているのが完全純度系暗号 FHE というものです。普通データを分析するときって一度暗号を解いて中身が見える状態にしないといけませんよね。でもそうするとその瞬間にデータが漏洩するリスクが生まれます。完全純度系暗号はデータを暗号化したまま足し算や掛け算といった計算ができる魔法のような技術なんです。そして今回 Google が発表した HEIR HEIR と読むのかな、はこの完全純度系暗号を AI モデルで使いやすくするためのオープンソースのコンパイラです。コンパイラっていうのは人間が書いたプログラムのコードをコンピュータが実行できる形式に変換してくれるツールのことですね。 HEIR を使うと開発者が作った学習済みの AI モデルを暗号化データをそのまま扱える形式に変換してくれるんです。これによって例えば暗号化されたネットワーク通信の中身を見ることなく AI がこの通信が怪しいぞと異常を検知したり、暗号化されたままの個人のプライベートな情報を使ってその人に合った商品をおすすめしたりといったことが可能になります。記事では具体的な応用事例も4つ紹介されています。ディープラーニングによるレコメンド処理、クレジットカード詐欺の検出、ネットワークへの侵入検知、そしてスマートスピーカーなどが OK Google みたいな言葉を聞き取るためのホットワード検出です。まだ開発段階とのことですが、 Google は HEIR がプライバシーを重視したソフトウェア開発の標準的なツールになることを目指しているそうです。計算コストが高いという課題があった完全純度系暗号がこうして実用的なツールとして登場してきたのは本当に大きな一歩だと思います。プライバシーとデータ活用の両立に向けたとても期待の持てる技術ですね。
プライバシーを守る技術もあれば開発そのものを楽にしてくれる技術も進化しています。次はコンテナ開発をしている人には嬉しいニュースかもしれません。同じくパブリックキーからコードから Docker ファイル不要で OCI コンテナをビルド、クラウドネイティブビルドパックスが十分成熟したとして CNCF の卒業プロジェクトにという記事です。まず CNCF、 これはクラウドネイティブコンピューティングファウンデーションの略で、クラウドネイティブ技術の標準化などを進めている団体です。有名なところだとコンテナオーケストレーションツールの Kubernetes なんかもこの CNCF がホストしています。この CNCF のプロジェクトにはステータスがあって、今回クラウドネイティブビルドパックスが卒業グラジュエイテッドプロジェクトになったというのがニュースのポイントです。これはこの技術が十分に成熟して本番環境でも安心して使えるレベルになったよというお墨付きをもらったようなものなんです。じゃあそのクラウドネイティブビルドパックスって何なのっていう話ですよね。これはアプリケーションのソースコードから Docker ファイルを書かなくても直接コンテナイメージを構築してくれるツールです。コンテナでアプリを動かすときって普通は Docker ファイルという設定ファイルに OS は何を使ってどのライブラリをインストールしてといった手順を細かく書く必要があります。でもこれって結構なスキルと手間がかかるし、メンテナンスも大変なんですよね。クラウドネイティブビルドパックスはこの Docker ファイルを不要にしてくれます。ソースコードを見るだけで、あ、これは Java のアプリだね、こっちは Python だというふうにプログラミング言語を自動で検出して最適なコンテナイメージを自動で作ってくれるんです。すごい便利ですよね。もともとは Heroku というパースの技術が起源で、今では AWS、Google クラウド、Microsoft Azure といった主要なクラウドサービスでもサポートが進んでいます。今後は SBM、つまりソフトウェア部品表への対応を強化したり、ウェブアセンブリのような新しい技術への互換性を高めたりしていく計画だそうです。開発者がインフラの面倒な部分を気にせず、アプリケーション開発そのものに集中できるようになる素晴らしい流れだと思います。
開発の効率化といえば、最近は AI がコードを書くのが当たり前になってきました。そんな AI エージェントが活躍する時代を見据えた新しいサービスが登場しました。パブリックキーの記事、 AI エージェント時代の Git ホスティングサービス Origin Cursor が発表です。 Origin は AI コードエディタのカーサーを提供しているアニスフェアという会社が発表した Git に対応したコードホスティングサービスです。 Git ホスティングサービスというと皆さんがよく使っている GitHub が代表的ですよね。オリジンはいわば新しい GitHub のライバルのような存在です。彼らのキャッチフレーズが A Git Forge for the Agentic Era、 日本語にすると AI エージェント時代における Git の拠点です。これがまさにオリジンのコンセプトを表しています。最近たくさんの AI エージェントがプログラムを自動で書いたり修正したりするようになると GitHub にものすごい数のアクセスが集中して動作が不安定になることがあるそうです。実際にこの記事が出た日にも GitHub がダウンしたと報じられています。オリジンはこうした AI エージェントによる大規模な利用を想定して設計されているのが最大の特徴です。機能としてはもちろん開発元の AI エディターカーサーと深く統合されていて、リポジトリの作成やクローン、プッシュ、プルリクエストの確認やマージといった一通りの操作がカーサー上からできます。もちろんコマンドラインツールもありますし、既存の GitHub リポジトリと同期する機能も用意されているので移行もしやすそうですね。今後は AI エージェントがより使いやすいような AI ネイティブな機能もリリースしていくとのことです。現在はカーサーの有料プランのユーザー向けにアーリーベータとして提供されています。 AI がコードを書くことが当たり前になったとき、それを支えるインフラも AI に最適化されたものが必要になるという考え方は非常に面白いですよね。 GitHub という巨大なプラットフォームに対して AI 時代という新しい切り口で挑戦するオリジンがこれからどういう進化を遂げていくのか目が離せません。
オリジンのような新しいプラットフォームも登場する一方で、今ある AI コーディングツールをどう賢く使いこなしていくかというノウハウもすごく大事ですよね。ここからは具体的な AI コーディングツールの活用術について、前と聞いたの記事を3つまとめて見ていきましょう。まずは前から、アウンフォノグラムさんの記事、コーデックスを効率よく使う方法、チャット GPT プラス GitHubGitHub コパイロットなどで使われている AI モデルコーデックスはすごく便利ですが、利用枠に制限があるのが悩みの種という方もいるんじゃないでしょうか。この記事ではコーデックスの利用枠を節約するためにチャット GPT と賢く使い分ける方法が紹介されています。ポイントはチャット GPT の GitHub プラグインを使うことです。これを使うとチャット GPT が GitHub リポジトリのコードを読んだり、イシューやプルリクエストを操作したりできるようになります。そこで筆者の方が提案しているのがこういう役割分担です。まず実装前の調査や計画、あるいはプルリクエストのレビューといったコードを直接変更しなくても進められる作業はチャット GPT にお願いする。そしてコーデックスはコードの実装という本当に得意な作業に集中させる。こうすることでコーデックスの貴重な利用枠を有効活用できるというわけです。記事の中では具体的な使い方のコツも紹介されています。例えばコードそのものを変更する作業は差分確認などの機能が充実しているコーデックスに任せた方が安全だとか、チャット GPT で計画した内容をコーデックスにコンテキストとして渡すことができるといったテクニックです。一つのツールに頼りきるんじゃなくて、それぞれのツールの得意なこと、不得意なことを理解して、オーケストラのように組み合わせて使う。まさに AI 時代の上手な働き方って感じがしますね。次に紹介するのは、同じく前から、バンブーノバさんの記事。クロードコードのフックで作る、書いたら治るループ。日本語名式化プラグインを題材に。これは AI コーディングツールクロードコードのさらに一歩進んだ使いこなし術です。皆さんも経験あるかもしれませんが、 AI に分かりやすい日本語でドキュメントを書いてとお願いしても、時々二重否定とか一文が長すぎるとか読みにくい文章が出てくることってありますよね。この記事で紹介されているのはそれを自動で修正させる仕組みの作り方です。使っているのはクロードコードのフックという機能です。これは特定のイベントが起きたときにあらかじめ登録しておいたコマンドをモデルの判断を介さずに強制的に実行する仕組みです。筆者の方はファイルが書き込まれた直後に実行されるポストトゥーユースというフックを使って、テキストリントという文章構成ツールを自動で実行させています。
そしてもし読みにくい表現が見つかったら、この指摘を解消するまで先に進まないでくださいというフィードバックをクロードに送り返すんです。そうするとクロードが自分で文章を書き直してくれる。まさに書いたら直るループの完成です。
設計で面白いのが検出と修正を分けているところ。いつ直すかを決める検出はテキストリントというルールベースのツールが担当し、どう直すかという文脈判断が必要な修正はクロード本体に任せる。それぞれの得意なことを生かした見事な役割分担ですね。プロンプトで指示するだけじゃなく、こういうツールを組み合わせて AI の振る舞いをプログラマブルに制御するっていうのは AI 活用のネクストレベルという感じがしてすごくワクワクします。そして最後はキータから J. キート諏訪さんの記事、クロードコードの新機能、仕事の引き継ぎじゃありません。公式ドキュメントで確認した3つのズレ。これは新技術に関する情報に触れる上でとても大切なことを教えてくれる記事です。最近クロードコードにセッション間で仕事を引き継げるすごい新機能が出たという話が広まっていたそうなんです。でも筆者の方が公式ドキュメントという位置情報を確認したら、その内容とは結構ズレがあったというんですね。記事で指摘されている3つのズレはこうです。1つ目は、渡せるのは短いテキスト1通だけで、会話の履歴やファイルといった文脈は引き継げないこと。文脈の引き継ぎはスラッシュリジュームという別の機能の役割だそうです。2つ目は、この新機能はネイティブの Windows では動かないこと。WSL 通常の Linux なら OK だそうです。そして3つ目は、調査担当から実装担当へといった役割分担リレーはエージェント Teams というまた別の機能の担当だということ。じゃあこの新機能は何に使うのかというと、並行して動いている複数の作業の途中でこっちの作業終わったよみたいな連絡をするための Slack の DM のような機能だったということです。この話すごく教訓的ですよね。新しい技術の情報ってどうしても分かりやすく要約された二次情報、三次情報に触れることが多いですけど、時には元の公式ドキュメントにしっかり当たってみることの重要性を感じます。機能を正しく理解することが効果的に使いこなすための第一歩ですね。 AI コーディングツールをテーマに3つの記事を見てきましたが、賢く使い分けたり深く作り込んだり、時には情報の正確さを確かめたりと、ツールと私たちの付き合い方もどんどん進化していくんだなと感じました。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は AI の知的財産権に関するルール作りから始まって、プライバシーを守る暗号技術、開発を効率化するビルドツールや新しい Git ホスティングサービス、そして AI コーディングツールの具体的な活用術まで、本当に幅広い話題をお届けしました。 AI が社会や開発の現場に浸透していく中で、ルールもツールも、そして私たちの使いこなし方も日々アップデートされていくんだなと実感しますね。皆さんは今日紹介した技術やツールで特に気になったものはありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。